町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
この秋のアメリカ大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びで、あのトランプ前大統領が初戦から2連勝を収めました、はい。まあ、もちろんネガティブな要素もまだありますが、それでもトランプ氏が共和党の大統領候補に選ばれ、大統領選の本選に駒を進める可能性が限りなく高まってきました。
共和党のライバルの動向を見ますと、初戦、つまり先週月曜日1月15日のアイオワ州の予備選で2位にとどまったフロリダ州知事のデサンティス氏は早くも撤退を表明。一方、元国連大使のヘイリー氏は2戦目となった今週火曜日のニューハンプシャー州の予備選で健康一滴の戦いを挑みましたが、こちらも大差で敗れ、後がない状況に追い込まれています。
大切な大統領選の本番についても、現在のところトランプ氏が現職民主党のバイデン大統領より高い支持率を獲得しています。つまりトランプ前大統領が復権、あのアメリカ第一主義が復活するのではないかという警戒感が国際社会に広がっているんです。
そのアメリカ第一主義というと、トランプさん1期目も気候変動を抑えるパリ協定や TPP 環太平洋経済連携協定から離脱、国際社会を混乱に陥れました。また同じことが起きると考えるとゾッとしますよね。
もしトランプ氏がアメリカ大統領の座に返り咲けば、その混乱は前回を大きく上回ってもおかしくないかもしれませんよ。
ですよね。だとすれば、町田さん、今日はアメリカ大統領選挙の最新状況をチェックした上で、トランプさん復権の可能性や復権した場合のリスクをぜひ分析していただきたいんですが。
はい、そう言われるだろうと思って、今日はこういうテーマにしてみました。
プーチン氏と習近平氏がほくそ笑んでいる、衝撃のトランプ復活のリスクとは。
ということで、今日はアメリカの大統領選挙で現実味を帯びてきたトランプ前大統領の復権の可能性とそのリスクについて深掘りたいと思います。
今日もとっても気になる話ですね。よろしくお願いします。
頑張ります。お任せください。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
プーチン氏と習近平氏がほくそ笑んでいる、衝撃のトランプ復活のリスクとは。
はい、オープニングでお話したように、今日はアメリカの大統領選挙で現実味を増しているトランプ氏復権の可能性とそのリスクについて深掘りたいと思います。
はい、そもそも論なんですが、今回のアメリカ大統領選挙は国際社会ではどれぐらい関心を持たれているんでしょうか。
アメリカは西側で唯一の超大国ですから、まあ、今回に限らずいつであってもアメリカの大統領選挙は高い関心を集めてきました。まあ、しかし今回の大統領選挙はいつもと比較にならないほど国際社会の注目が集まってますよね。
そうなんですね。
その理由は、まあ、ウクライナの戦争、来月で、丸2年が過ぎようとしているわけですが、あるいはその中東各地で紛争も起きているわけですが、さらにはその台湾情勢が緊迫の度を増しているということもありますから、経済的な米中分断も目が離せない問題になっています。そういう中でやっぱり世界共通の懸案である、気候変動対策だって風前の灯だという見方もあります。なので、共和党予備選の初戦となったアイオワ州でトランプ氏が一方的な勝利を収めたっていうニュースは、この時期の、スイスでの開催が恒例になっているダボス会議、世界の政財界人を集めて年に1回開く、世界経済フォーラムの年次総会、まあ、スイスでやってますが、はい、ここでも話題の的になったと言われています。
そのダボス会議ではどういうふうに話題になったんですか。
まあ、日本では能登半島の群発地震があった上、自民党の政治資金パーティーの問題もあって連日国内ニュースが大きく報じられているんですが、国際社会はやっぱりウクライナの戦争や中東の紛争に加えてこのアメリカの大統領選挙に、強い関心を寄せていました。はい、アメリカの、政治 時、専門メディアポリティコやヨーロッパの通信社が報じたニュースから紹介すると、ダボス会議の場でトランプ氏への辛辣な評価を口にしたと話題になったのは ECB ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁でした。まあ、あのフランスのテレビでのインタビューなんかがあの話題になってるんですけども、トランプ氏の復活の可能性を問われてラガルドさんの言葉通りに紹介しますと、歴史から教訓を得るとすれば彼が最初の4年間の任期をどのように運営したか見ればいい。それは国際社会にとっての明らかな脅威だと。関税、NATO への対応、気候変動への取り組みの3つのどれをとってもアメリカと EU の利害はことごとく一致しなかったと、あからさまに懸念を口にしました。西側の国際機関のトップがここまで率直な表現でアメリカ大統領候補に対して批判的な言葉を発するのはかなり珍しい異例のことですよね。またこの先ほどのポリティコですが、ラガルド総裁だけじゃなくてイギリスのジェレミー・ハント最高財務官のダボス会議での言葉も取り上げています。保護主義への回帰を始めれば深刻な誤りになると、やはりトランプ氏の復権に、警告を鳴らした格好になっています。
欧米メディアがそこまで今回の選挙に関心を示しているのはどうしてなんですか？
あの彼らが気にしてるのは、はい、バイデン大統領とトランプ前大統領が大きく違って、そのバイデンさんが再構築したばかりの国際秩序、またトランプさんがむちゃくちゃにしかねないっていう懸念ですよね。はい、どういうことかっていうと、トランプ氏の後任としてアメリカ大統領になったバイデン大統領は在任中同盟国との連携を重視、トランプさんが破壊した EU との関係の再構築に努め、日本を含む G7 主要7カ国の結束を築き直しましたよね。はい、でこうした連携連帯を基盤にウクライナへの軍事経済支援を、経済支援を主導し、西側としてロシアの侵略戦争に対抗してきたことはその大きな成果でした。まあ、あのロシアへの対峙性を明確にすることによって、中国、台湾への野心を燃やす中国を牽制してきた側面があったことも見逃せません。
そうですね。トランプさんがカムバックすると、そうした連携連帯が揺さぶられかねないということですよね。
はい、そういうことになりますよね。1期目の在任中や、去年の夏以降のトランプさんの言動を見ていると、1期目以上の強硬さでアメリカ第一主義を実践しかねず、深刻さが増していると見る向きが多いです。EU とNATO の加盟国に対し、ウクライナに対する、軍事経済支援の肩代わりを迫る一方で、アメリカがウクライナ支援を縮小することはトランプ氏が大統領になった時の既定路線と見られています。それどころか、そればかりか、トランプさんが1期目に分担金をめぐってヨーロッパ諸国と対立を深めたことを考えると、アメリカが NATO から脱退すると言い出しても不思議ないんじゃないかと心配する専門家もいます。ロシアのプーチン大統領が泣いて喜びそうなことをやりかねないのがトランプさんというわけですね。
なるほど。で、今日の番組テーマから言うと、トランプさんはロシアのプーチン大統領だけでなく、中国の習近平国家主席も北総もようなことをやりかねないというのが町田さんの見立てでしたよね。
はい、結果的にそうなる可能性があると思います。トランプ氏自身は信じられないほど単純な人ですから、アメリカの輸出拡大につながる台湾への武器売却には積極的な態度を見せるかもしれませんが、見落とせないのは、今月半ば1月13日の台湾の総統選挙に勝利して、民進党の蔡英文氏の後を継ぐことになった頼清徳政権が、同時に行われた議会に相当する立法院の選挙では議席の過半数を失ってしまっていることですよね。このため野党の国民党や民主党の反対にさらされ、台湾はアメリカからの武器購入を円滑に進められない懸念があります。でこうした状況が武力統一の可能性も排除してない中国が野心を膨らませて、台湾海峡の緊張を高めて、偶発的な衝突が起きるリスクを拡大しかねません。日本にとっては台湾有事といえば、沖縄や日本本土の有事に他なりません。つまり、 日本本土のアメリカ軍や自衛隊基地に対する中国の攻撃に備えざるを得ない窮地に立つことになります。しかもトランプ氏は、日本や韓国にもアメリカの軍事費の肩代わりを強く求めてくる可能性が高い。まあ、気候変動対策の後で触れようと思いますが、トランプ氏の経済通商貿易政策が中国のみならず日本や韓国台湾を窮地に追い込む懸念があるわけです、
ではまずその気候変動対策について伺いたいんですが、トランプさんは1期目と同じようにまたパリ協定から離脱するということがあるんでしょうか。
あの1期目に就任した途端、気温上昇を抑える国際的な目標となっているパリ協定から離脱し、異常気象対策を形骸化させた前科があるトランプさんのことですから、その懸念は当然ありますよね。で、気候変動対策そのものは以前にもこの番組で取り上げたように、実効性を担保するための罰則規定がないなど、まだ不十分な内容にとどまっています。とはいえ、トランプさんが復権すれば、国際社会が過去数年かけて積み上げてきたコンセンサスが崩壊しかねないでしょう。その根拠としては、トランプさんがアメリカの内政面で公約していることがあります。バイデン政権の看板政策である EV 電気自動車への移行を促す規制の撤廃を公言したり、石油天然ガスといった化石燃料の大幅増産を促す方針を掲げたりしており、パリ協定からの再離脱が視野に入っていると見なさざるを得ないんです。
それから後で触れるとおっしゃっていたトランプさんの経済通商貿易政策、こちらはどういうものになりますか。
はい、経済通商貿易政策の方もアメリカ第一主義という名の保護主義への、回帰拡大を目指すものになると見られます。トランプ氏はすでに昨年8月アメリカメディアに対し、外国企業がアメリカで製品を販売する場合、自動的に例えば 10% の税金を払うべきだ、これ関税ですが、と言い放っています。この発言には自身の支持者に多い製造業の労働者の人気を獲得しようという意図があるのは明らかです。しかし、こうした関税っていうのは相手国との間で報復合戦を招いて、双方でインフレを誘発しかねません。トランプ氏の資料不足は明らかではないでしょうか。もっと言えば、さまざまな物品の国際的なサプライチェーンに壊滅的な打撃を与えて、トランプ氏の意図に反して雇用を減らし経済を減速させるリスクも伴います。そしてトランプ氏の言い回しから見ると、日本や EU 韓国といった同盟国友好国をこういう関税の対象にしようという意図も明らかでしょう。1期目は追加関税の対象が鉄鋼などごく一部の製品に限られていましたが、今回は幅広く対象にする構えで、世界経済への影響が広い範囲に及ぶ懸念があります。加えて、トランプさんが目論んでいる中国いじめも決して、日本にとって対岸の火事と、鷹を振っていてよいものではなさそうです。というのは、トランプさんは、対中 MFN、あの中国に対する最恵国待遇ですが、これを撤廃する、世界中でアメリカの国家安全保障上の利益を損なっているからだとしているからです。不動産不況からの回復の遅れが目立つ中国経済に対してダメージを与えるだけじゃなくて、このところ形骸化が目立っている、国際機関 WTO、世界貿易機関の自由貿易体制を揺るがす暴挙になりかねない問題なんです。
トランプさんがアメリカ大統領に返り咲いた場合、軍事安全保障をはじめ経済、それから気候変動対策などでも国際社会が大きな試練に直面しかねないということがよくわかりました。さあ、お知らせの後はトランプさんがアメリカ大統領に返り咲く可能性がどれぐらいあるのか、最新のアメリカ大統領選挙の状況を深掘ってもらいます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、プーチン氏と習近平氏がほくそ笑んでいる、衝撃のトランプ復活のリスクとは、と題してお送りしています。
はい、後半はまず2つの共和党の予備選の結果を振り返っておきましょう。杉浦さん、お願いします。
はい、まずは初戦となった1月15日のアイオワ州です。得票率はトランプさんが 51% と圧倒的で、2位のフロリダ州のデサンティス知事の 21.2%、 3位のヘイリー元国連大使の 19.1% を大きく上回りました。この結果を受けてデサンティス知事は早々に選挙戦から撤退しました。 続いて共和党は今週火曜日第2戦となるニューハンプシャー州の予備選挙を実施。得票率はトランプさんが 54.6% でヘイリー元国連大使の 43.1% に2桁の大差をつけて圧勝しました。
はい、このうちのニューハンプシャー州なんですが、アメリカの東海岸に位置して共和党でも穏健派が比較的多い土地柄です。ここの、ニューハンプシャー州の、スヌヌ、知事はヘイリー氏を推薦してましたんで、加えて、共和党の党員以外も投票が可能な州なもんですから、まあ、ヘイリー氏にとって相当追い風に恵まれた選挙になるはずでした。初戦の劣勢を覆す可能性があると注目された予備選だったんです。しかし結果は大敗でした。
そうですね。でもヘイリーさんはどうするんでしょうか。
まあ、2回続けて敗北したにもかかわらずヘイリーさんは撤退せず予備選を続けるとしています。はい、ヘイリーさんが次に力を入れるのは来月2月24日に4戦目として行われるサウスカロライナ州の予備選です。はい、ここはヘイリー氏の地元で、まあ、2011年から17年まで州知事を務めたこともあり、ここをヘイリー氏は巻き返しの足場にしたい考えです。しかし情勢はかなり厳しい。アメリカの政治サイトリアルクリアポリティクスの昨日時点の支持率を見てもヘイリー氏は 21.8% と 52.0% のトランプ氏にダブルスコア以上の大差をつけられています。アメリカのメディアの多くは多くの州の、予備選が集中して通常ならば、数勢が決することが多い3月のスーパーチューズでここまでヘイリー氏の選挙資金が続くか疑問視しています。
ちょっと厳しいですね。トランプさんが予備選で優位ということは分かりましたが、その一方でトランプさんと言いますといくつも訴訟を抱えていて大統領選挙に立候補する資格を剥奪されかねないといった見方もありますよね。
その可能性を完全に否定することはできないと思います。トランプさんは自身の不動産ビジネスで事業記録を改ざんした疑いや金融詐欺の疑いで起訴されているからです。まあ、そうした訴訟の中でも特に深刻とみられているのがトランプ氏が2021年1月のアメリカ議会選挙事件で、暴動を煽ったとされている問題です。民主党支持者らの訴えを受けコロラド州の最高裁は、去年の末トランプ氏は大統領就任の時の宣誓に反して、アメリカ憲法の遵守を怠ったのだから再び公職に就くことは許されない、したがって大統領選に出馬する資格もないとの判決を下しました。またこれと同じ問題で民主党所属のメイン州のベローズ州務長官がトランプ氏の出馬資格を剥奪すると発表した問題もあります。まあ、ところがこれらに対してはトランプ氏側が無効として逆提訴、連邦最高裁がこうした判決や判断の是非を審理している真っ最中なんです。
まあ、その裁判の存在は報じられてはいますが裁判の行方や見通しについて日本ではほとんど明らかにされてませんよね。
そうなんですよね。で、僕ちょっと気になったので、まあ、指揮者と言われる人たちを直接間接に取材してみたんですが、はい、まあ、向こうアメリカではですね、連邦最高裁が今回の大統領選挙の期間中にトランプ氏の出馬資格を取り消すような判決や判断を下すはずがないっていう見方が、意外に多くて、まあ、こうした見方に、相応の説得力があるかなと僕は感じざるを得ませんでした。でもその理由の第一なんですが、これはよく言われることで連邦最高裁の判事はトランプ氏が大統領時代に任命した3人を含めて共和党の党派色が強い顔ぶれになっていることがあります。から第二はですね、そういう特殊な顔ぶれでなかったとしても選挙期間中の大統領候補の出馬資格を問うような案件っていうのは高度な政治判断を要する問題なので司法の判断にそぐわないのではないかっていう見方です。で、まあ、こうした脈絡で考えていくとトランプ氏は他の裁判でも選挙期間中に有罪判決を受けて刑務所に収監されるとか、出馬資格を剥奪されるとかいった形で大統領選からの撤退に追い込まれる可能性はかなり小さいんではないかと。で、そうなると、まあ、結局のところ訴訟騒ぎは体制に影響がなくトランプ氏が共和党の大統領候補の座を射止め本選に駒を進め民主党のバイデン大統領との一騎打ちになる可能性が高いというのが実際のところじゃないかというわけです。はい、まあ、もちろん冷静に見ればこの2人はいずれも高齢で最後まで両者には 年齢が高いの で、最後まで両者には健康のリスクがつきまといますけど、まあ、それでも現在のところこの2人の一騎打ちのシナリオはちょっと動かないという状況ですね。
ではこのトランプさんとバイデンさんの一騎打ちの行方はどう見ればいいでしょうか。
ここまで来ると11月までまだだいぶ時間がありますから、本当あまり断定的なことは言いたくないんですが、しかしまあそれでは答えになりませんから、いくつかどんな可能性があるか要素をチェックしておきましょう。一つは選挙の行方を大きく左右する選挙資金の集まり具合なんですけど、民主党全国委員会などによるとバイデン陣営は去年の末までに1億1700万ドルを集めました。これはこの時期としては歴代の民主党候補としては最大の額だと言います。対するトランプ陣営は、まあ、去年の7月から9月の段階までしかまだ公表してないんですが、その段階だとおよそ4550万ドルにとどまっていて、かなりバイデン陣営の後塵を拝している格好です。
他の要因というのはどうでしょうか。
この後に及んでもですね、スキャンダルが絶えないっていうのがトランプ陣営の特色かもしれません、はい。アメリカ議会下院の民主党は、今月1月4日に、トランプ氏が大統領在任中にファミリービジネスを通じて外国政府から、780万ドル11億円以上の資金を受け取っていたとする調査報告書を公表しました。この最大の出し手は、およそ557万ドルに達した中国で、在アメリカ中国大使館、中国交渉銀行、海南航空などが名を連ねてます。これにサウジアラビア、カタール、クウェート、インドなどが続いてます。普通ならばですね、こうした資金の授受は大きな問題になるはずなんですが、トランプさんの場合は支持者が民主党の仕掛けた謀略だと受け止めてしまい、選挙に響く兆候がないと。これもトランプさんらしい特色なのかなっていう感じですよね。
結論というには早いですけれど、アメリカ大統領選どうなりますか。
アメリカの政治サイトリアルクリアポリティクスの直近の調査、世論調査によると、はい、トランプ氏は 47.3% と 3.8 ポイントの僅差、わずかな差ながら 43.5% のバイデン氏をリードしてます。で、選挙のたびに勝者が変わって、その選挙の行方、趨勢を決めることで有名な7つの激戦州、スイングステートって言いますが、ここを対象にした、リアルクリアポリティクスの調査を見ても、さらにトランプ氏の優勢が鮮明になってます。ペンシルバニア州でバイデン氏が 0.4 ポイント高い 45.0% でリードし、ウィスコンシン州で両者が 45.80% で並んでいる以外、残りの5州、ネバダ、ジョージア、アリゾナ、ミシガンの、5州で、トランプ氏が、トランプ氏の支持率がバイデン氏のそれを上回っています。で、バイデン氏はここに来て、UAW 全米自動車労組組合ですねの支持を取り付けたので、この労組の、強いミシガン州で、巻き返す可能性があるとは見られてますが、それでもトランプ氏の優位が動くという感じではない状況ですね。
でも現職のバイデンさんが苦戦している原因というのは何ですか。
僕なんかから見ると、バイデンさん在任中大統領としてそれなりによくやってきたと思います。新型コロナウイルス危機の中で就任し、家計への直接給付を含む1兆9000億ドルの景気刺激策を実施、これらの政策で多くの共和党支持者も恩恵を受けたはずだからです。しかし、まあ、高インフレに見舞われて CPI 消費者物価指数が、急激に上昇した時期があり、貧困層を中心に実所得が減って、生活が急増したと感じた人が多かった、意外に多かった可能性があります。そしてこうした不満を持つ労働者層の多くがトランプさんの支持者っていう構図なんですね。まあ、言い換えればバイデン氏が任期中に社会の分断を修復して格差を十分に解消できなかったことが、トランプ氏にとっての追い風になってしまっているとも言えます。まあ、もしこのまま11月を迎えれば、世界は再びアメリカ第一主義のトランプ氏に振り回されかねない状況なのかもしれませんね。
どうなるんでしょうか。今日はプーチン氏と習近平氏がほくそ笑んでいる衝撃のトランプ復活のリスクとはと題してお送りしました。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
いやー、アメリカ第一主義、あれだけはやめてほしいですね。
そうですね、どうなるんでしょうか。この番組の動画配信 YouTube 町田鉄の経済チャンネルも週明けにアップされる予定です。今までの内容も見ることできます。それから番組で話しきれなかったことも町田さん話してますので、ぜひ見てください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。